もしもし、テレホン人生相談です。はい、こんにちは、は
い。こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
娘夫婦の離婚問題についてちょっとお尋ねがありまして。
あなたおいくつですか？
私66歳です。
旦那様は？
68歳です。
娘さんはおいくつですか？
次女になるんですが、はい、39歳です。
次女の方のご主人は何歳ですか？は
い、50歳です。
お子様いらっしゃるんでしょうか？
はい。長女が6歳と、はい、長男が4歳。
離婚をなさりたいと、はい、どういうことなんでしょうかね。
まずこちらに挨拶に来た時、初婚ということだったんですが、実は離婚歴が2回ありまして、前妻さんとはまだ娘が結婚してからもちょっと仲が続いていったみたいで、長女6歳と1ヶ月違いの男の子が生まれたんですね。
結婚なさって何年なんでしょうか？
6年です。
6年。前妻さんと離婚してるはずなのに、仲が続いてたってことですか？
はい。不妊治療を娘と結婚してからも引き続きずっと前妻さんとやってたってことなんです。
それは娘さんご存知だったんですか？
いえ、全く。もう初婚っていうことを信じて、というのがお婿さんって離婚のたびに本籍を変えて、戸籍を新しくしてたんですね。だから全くわかりませんでした。で、金銭的なことはもちろん週に半分以上は向こうに行って面倒を見てるんです。向こうさんがお金ももちろん全額、マンション代とか生活費とか、うん、挙句クレジットカードまで持たせて全ての面倒を見てます。
ずいぶんお金のある人なんですね。
はい、自営業なんですね。
娘さんのところにはお金は、
今別居2年なんですね。
つまりその6年結婚してるけれど、実質は4年間しか結婚生活ないと。
そうです、そうです。
はいはい。
発覚してからまあいろいろあったんですが、娘にも当たるようになり、あちらとちょっと揉め事があると帰ってきて娘に当たったり、孫にもそれが被害があるようになったので、ようやく娘は決心してちょっと別居したんですね。で、別居して2年になるんですが、その間の婚姻費用は全く支払われず。
じゃあ別居してる間はお金もらってないってことですか？
はい、全くもらってないです。
ほら、ちょっと戻りますけど、4年のその結婚生活の間にね、向こうの前妻さんのところでうまくいかないと戻ってきて、はい、娘さんに暴力とかはあったわけですか？
はい、言葉の暴力ですね。
殴ったりとかそんなのは
一切手は出してないです。壁をグーで殴って穴開けたりとか、テレビにおもちゃをバーンと投げて壊したりとか。
それは暴力ですね。
あとまあ夜中に出てけ、うん、出てけっていう風に娘に追い詰めたり、うん、それで警察を呼んだことも 2,3 回あったみたいです。
娘さんの方がね。
え、向こうさんが警察呼ぶんですよ。
あ、向こうが警察呼ぶんですか？
不審者がいるから取り締まってくださいって、娘のことを。そういうことでも子供も怯えて、うんうん、生活できなくなったので別居しました。で、離婚調停を申し立てたんですけど、うん、一度も来ず、離婚裁判の方になりました。
はい、
裁判にも来なかったんですけど、
はい、
最後の方になってようやくあちらが反論文を出してきまして、
はい、
給料その他役員報酬というのが一切なくなって、
はい、
もう4分の1ぐらいの収入になったので、
うん、
こちらには一切もう慰謝料も養育費も婚姻費用も払えないっていうふうに反論してきたんですね。それでも向こうにはマンション代最低でも11万は払ってるんです、ずっと。
はあ、前の女房とよりが戻ってるってことなんですね。
はい、いや、それはそうでもないんですよね。認知もしてなくて、一緒にも住んでなくて。
は
あ。で、その反論文もちょっと怪しくって、
はい、
自営業のものですから、はい、ちゃんとした給料明細とかでないんですよね。自分で書いて実印をしてこうであるというようなものを反論文として提出してるんですね。
今裁判になってらっしゃいますよね。
はい。
弁護士さんっていうのはついてないもんなんですか？
ついてます。
弁護士さんは何ておっしゃってますか？
あちらが反論文を出せば、こちらがそれに対して反論文を返すという感じで、
うん、
もう2年になるんですね。もうこちら収入ゼロで、それなんとか向こうの反論文を覆すような方法ってあるのかな。調停の時には一応20万支払いなさいっていうふうな調停員の判断だったんですけど、
はいはい、
婚姻費用ですね、それをずっとスルーして、やっと今になって反論文を出してきたんです。
あ、なるほどね。
はい。で、一刻も早くせめて婚姻費用だけでも支払ってほしいっていうことですね。
その前妻っていう人はお話とかはしたことはないんですか？
ないですし、うん、こちらが結婚してるっていうのをひょっとしたら知らないか、
はあ、
知ってても知らないふりをしてるか、全く話題にも上らせてないみたいです。 LINE とかで。
誰の LINE？ 誰と誰の？
娘があまりの行動が怪しいので、うん、お婿さんの携帯をチェックしたんですね。そしたらセキララにお婿さんと向こうの前妻さんとの LINE をずっと承知してまして。
ラブラブですか？
そうですね、もう言葉に出せないような卑猥なやり取りもやったりしてます。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっとひどいですね。
はい、
ひどいんだけど、あなたのご説明が正しいのかどうかがちょっとよくわからなくて、調停を申し立てたりね、訴訟をしたりしてるってことなんですけど、はい、これはもちろんお嬢さんの方から申し立ててるんですよね？
そうですね、はい、はい。
それでその調停は何の調停を申し立てたんですか？
婚姻費用ですね。
離婚は？
離婚はまた別の申し立てになるんですよね。
もちろんそうですけど、
はい、
よくあるのはね、離婚の調停を申し立てて、はい、で離婚が成立するまでの間は婚姻費用を払ってくれっていうことで、はい、2つを申し立てて一緒に審理するっていうことがよくあるんですけど、はい、そういうことではないんですか？
そういうことだと思います。
そうすると離婚を要求してるってことなんですね。
向こうは離婚には応じるって言うんです。
離婚調停は全然出てこなかったから不調になったっておっしゃってるんでしょ？
そうです、そうです、
はい、
ただ文書は送ってきたんですね、弁護士を通じて。
弁護士がついてるんですか？
ついてます。
調停の時も？
そうです。
それなのに弁護士が出てこないの？
あの依頼主さんと連絡が取れないっていう風な感じで来なかったんですね。
依頼主と連絡が取れないってことは、
はい、
代理人を辞任したんですか？
いや、同じ弁護士さんなんですけども。
裁判になってから？
はい、だから向こうが逃げてるっていうか、時間を稼いでるっていうか。
そうかもしれませんけどね、はい、婚姻費用分担の調停を申し立てて、はい、それが不調になってるときは、はい、審判に移行してませんか？
あ、そうなんです。審判になって、
はい、
調停員さんの回答は20万の婚姻費用を命ずるってことだったんです。
審判では調停員って出てこないんですよ。
あ、そうなんですね、ええ、
審判は裁判官がするんだけど、
はい、あ、そうですか、はい、はい。
でその審判で20万円払えっていうのが出たんですか？
出たんです、その数字が。
なんでそれを使って強制執行してないんですか？
自営業でも強制執行ってできるんですか？
どういう事業なのかもわからないんだけど、もちろん法人格のあるね会社を、はい、というものがあるんだとすると、その会社名義のものを抑えることはできません。ただ、ね、会社からお給料もらったりとかね、役員報酬が出てるということならば、
はい、
それを抑えるってことはありますけど、もちろんそのね、本人が社長なんだから今月分の報酬を抑えますって裁判所から言っても、
ええ、
今月分は報酬なしなんて平気で言うかもしれませんけどね。
とにかく内緒で触れないっていう一点張りらしいんですよね。
その言い方はね、強制執行はしてないと思うんですよ。個人の口座って持ってると思うんですよね。だって一応役員報酬振り込んだりはしてたんじゃないかと思うんですよね。
その貯金高っていうのがどうも娘にとないんじゃないかって、その遊びの方でものすごくお金を使ってまして、税産債の方にも娘が知る限りで月30万ぐらいのお金を使ってるんですね、毎月毎月。
あのね、非常にお母さんの立場として分かるんですけど、
はい、
今申し上げてるのはね、
はい、
技術的にどうやって取り戻せるかっていうことを考えてお話ししてるんですよ、
はい、
それは遊びに使おうが何に使おうがね、
はい、
ないなら抑えられないって、まあ、そういう話なんですけど、はい、だからそれはあるかないかっていうことだけしか考えても仕方がないのでね、強制執行するかしないかっていう考え方の中では、ですからいろいろ冷静にね、あれは持ってないかこれは持ってないかっていうふうに考えていくしかないんですけど、
はい、
その中にお金浪費してるとかなんとかって、その感情的な部分を混ぜてお話になっても、
はい、
あんまりそれは強制執行できるかできないかの時にはね、
はい、
そういう価値観はあんまり意味がないんですけど、要するにそういう人なのでね、そういう人からどう取るかってことしか考えても仕方がないので、
はい、
他にそのじゃあ遊びに使うんだとしたら、遊びに使うお金をどこに置いてるのかとかね、はい、他に何か買ったものはないのかとか、そういうことを考えて、はい、抑えてお金に変えることを考えるっていうのが、お嬢さんの弁護士の役割だと思うんですけど、裁判にもなったっておっしゃいませんでした？
はい、調停から裁判になりました。
それって審判のこと言ってるんですか？ 審判は出たんでしょ？
はい。
審判出たってことは離婚の裁判を起こしたってことですか？
そうですね。
それなのにどうしてそんな2年間ものらりくらりしてるんですか？はい、離婚してくれっていう話はね、そんな大変なことじゃないと思うんですよ、私はね。なぜならば、
そうですよね、
向こうだって離婚する気はあるって言ってるっていうんでしょ？
はい、先にあの離婚を決めてしまうと、あと慰謝料とかそういったものを決めにくくなるので、そういうのが決まってから離婚を起こしたらどうですかって聞きました。
それは財産分与のこと言ってるのかしら？
いや、慰謝料とか全てですかね。財産分与っていうのを考えて4年間なので、そういうこと考えてないんですけど。
慰謝料のことがそんなに2年間もああだこうだって言わなくちゃ決まらないんですか？どうしてそんな時間かかるかは全然わかんないですね。一番時間かかる原因は財産分与なんですよね。財産分与の場合は向こうの名前で作ってある財産を探さなくちゃいけないので、はい、こういうものがあるはずだから出せとかね、あんなのがあったはずなのにどうした出せとか、そういうことでいや出すとか出さないとかって揉めるってね、それで時間かかっていっちゃうっていうのは分かります。財産分与ってそういう要素があるのでね、だけど慰謝料なんて何をしたかっていうことをこっちが言ってね、過去に暴力的なことしたとか、それから不貞を働いたっていうかね、それこそ LINE とかも証拠に出してるんでしょうけど、それでも慰謝料の判決なんかすぐ出ちゃうと思うのでね、離婚原因と慰謝料の話はそんなにのらりくらりやるような話じゃないと思うんですけどね。
そうですよね。
だからちょっとあなたの方がね、正確に裁判がどうなってるかを聞いてないんじゃないかなっていう気が私にはするんです。
そうですね、それ、多分ね、
だからそういうあなたの、ね、こうじゃないかしらって話も事実としておっしゃっちゃってるんじゃないかなと思うので、言ってることがよくわかんないなって思うんですけど。
娘が電話すればよろしいんでしょうけど、今働いててできないものだから。
今申し上げたようにね、離婚は女性の方が離婚したいと思っていて、それで向こうも離婚だけならするよって言ってる時には、もうこの人はしょうがないから離婚だけするって思ったらね、そんな手間暇なんかかける必要ないですよね。
そうですね、
だけどいくらかお金が欲しいとかね、しかもそのお金の内容が慰謝料なのか財産分与なのかって全然違っちゃうんですけど、財産分与はやっぱり相手の手の内にあるものを調べ出すっていう作業が必要なので、それは時間がかかるのはそうだと思います。だけどそんないろいろ手間暇かけてもこの人から取れないって思ったらね、もうそんなのいいから早く離婚だけしたいっていう考え方だってあるわけですけど、非常にあなたの中で悔しいとかね、許せないとかっていう感情があって、そのために非常にそのいろんなことをお考えになっているとは思うんですけど、そのお感情の部分は差し引かないと目が曇ってしまうのでね、できることとできないことを考えると、できない、つまりあなたと娘さんにできないことは裁判所には出せませんので、あなたが例えばヒントとしてこういうところを調べなさいみたいな話はね、弁護士さんにしてもらわないとわからないので、だから弁護士さんがその今の案件をやってるわけですから、その人がもしかしたらここ調べたらあるんじゃないのとかってね、言ってくれればそれ探すっていうことしか多分できないと思うんですよね。
そうですね、
その新しい人生設計の部分とプラスしてそっちに執着するのがお得なのか、とっとと離婚する方がお得なのか、それは得はお金だけの問題ではないので、そこをあなたがね、いやこんな許せないとか不公平だとかね、向こうばっかりいい思いしてなんていう感情を混ぜちゃうと、一層解決が困難になりますよ。
そうですよね、これありますもんね、私に。
もしもし、娘さんとよくお話しなさって。
わかりました。
はい、じゃあ失礼いたします。
失礼いたします。